このポッドキャストは、詩集といってもポエムじゃなくて、屍の匂いという本が好評発売中のホラー小説家、平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買える、オンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしております。先週ですね、コミックスのスーパーヒーローもののですね、脱構築作品ウォッチメンの話をしたんで、今日はもっともっと脱構築してむちゃくちゃになった、コミック原作のスーパーヒーローものについてお話したいと思います。一本はスーパーマン3、電子の要塞とですね、もう一つは超人フライングマン、スーパーヒーローミスターフランクというですね、誰も知らない映画についてです。はい、ということで今日は最初に告知があるんですけれども、MX テレビ、東京 MX という UHF のチャンネルですね。よく知らないんですけども。はい。で、番組が始まります。町山の番組です。オセロの松島さんとですね、なんだっけ、オセロのキラキラアフロのあの人とですね、二人でやる番組なんですけども、タイトルがまだ決まってません。番組タイトルがこの段階で決まっていないというね。はい。内容は、アメリカ映画で日本でまだ公開されていないものをですね、僕が紹介して、それを松島さんが見て、僕が解説をするという番組で、しかもそのアメリカ映画もちゃんと、放送します。丸ごと。はい。というもので、その第1回は4月5日日曜日のですね、真夜中の0時から始まります。はい。第1回はウォールマートという、日本でも知られてると思うんだけど、声優を持ってるのかな今、世界最大の、巨大スーパー、世界最大の巨大スーパーって巨大と最大を両方言ってますけども、の実態を描いたウォルマート、現代がですね、激安の高い代償っていうタイトルなんですけども、日本語タイトル少し変わると思うんですけど、まだ撮ってないんで決まってないんですけど、それを紹介します。ウォルマートはその、もうとにかくものすごく安いわけですけども、どうやってその安さを維持しているのかと、言うと、まず従業員の給料が安かったりするだけじゃなくてですね、非常にそのアメリカの経済を破壊していくと、アメリカだけじゃなくて世界中の経済を破壊していくと、いう構造になっているというところをですね、暴いたドキュメンタリーです。はい。それで第2回はですね、マックストアウトっていうタイトルなんですけども、これ現代がですね、まだこれ日本語タイトルが決まってません。マックストアウトっていうのはね、限度額いっぱいまで借りるって意味なんですけども、要するにクレジットカードですね。クレジットカードで限度額いっぱいまで借りて、しかも最初、なんとか返す額の一番小さい分しか返さないっていう人たちのことをまずタイトルは言ってるんですけども、どうしてそんな、要するにカード地獄に入っちゃう人たちがいるのかというと、実はめちゃくちゃ貸しまくる人たちがいると。銀行とか貸しまくって、そういうことになっちゃうと。要するに返せない人たちに貸すからおかしくなっちゃうと。要するにこれサブプライム。の、なんていうか原因ですね。それをサブプライム破綻が起きる前に、予言したドキュメンタリー映画、マックストアウト、最大限度額まで借りる人たちっていう、映画が2本目です。で、3本目はイエスメンっていう、タイトルで、これイエスマンっていう、ジムキャリーの何にでもイエスっていう男のですね、コメディが今公開されると思うんですが、それと全然関係なく、イエスメンってのは二人組なんですけども、これドキュメンタリーで、WTO、だから世界貿易機構か、とかですね、いろんな、ハリバートンっていうですね、リック・チェイニー副大統領が昔 CEO をやってたですね、石油開発の会社とかですね、そういった会社の役員になりすまして、世界的なコンフェレンスに出席してですね、バカなお茶目な冗談をやる、お笑い二人組がいましてですね、そのお笑いの大冒険、世界を駆け巡ってお笑いをする、そのドキュメンタリーなんですが、それがイエスメンですね。はい。世界を駆けるお笑いテロリストの、お笑いドキュメンタリーです。はい。この三本をまず、の放送は決まっています。はい。これが東京 MXTV かな東京 MX か。それで4月5日日曜日から毎週日曜日、夜、 夜0時から、真夜中0時からの放送です。司会は、オセロの松島さんで、僕が解説です。はい。ということで、ぜひご覧になって、こういうのを見たいとか、こんな面白かったみたいなことを局の方にメールで送ってくれると助かります。はい。長かったですね。はい。もう4分も経ってしまいました。あ、5分経ちました、今。はい。それでですね、今日はですね、前、ウォッチメンの話をしたんで、あれはウォッチメンっていうのはですね、スーパーヒーローものの、脱構築作品と当時言われたんですね。で、脱構築って言葉はですね、ポストモダンの頃にものすごく流行ったんですけども、まあその前から言葉としてあったんですけれども、急激に流行ったのは、近代っていうものは、要するにまあ枠組みが決まってて、まあ単純に言うと、まあどんな話でも近代的な話ってあるんですけど、まあ一人の男がいて少年がいて、非常に成長して、いろいろな苦労を経て、大人になって、社会の一員になっていくっていうのは、まあ基本的な、近代の理想なんですけども、そういった物語が、まあポストモダンの時代にですね、まあ消費社会になってきてですね、崩壊をし始めたと。まあこういう話してもしょうがないんですけども、それで全てのそのスーパーヒーローものとかの今までのその形式とか枠組みとかですね、そういったまああらかじめできてて、スーパーヒーローが出てきて悪い奴をやっつけるとか、そういった当たり前の物語をこのバラバラに解体していくという作業が非常に流行ったんですね。で、これはまあ具体的にはパロディということですけども、ちょっと、なんていうか、メタ的な感じで、メタっていうのは、要するに、ちょっと一歩引いてですね、外の枠組みから見ちゃうみたいなですね、そういったものが流行ってきたと。そういったもののですね、まあ、60年代からあったんですけどもね、まあ、スーパーヒーローに対してそれを適用したのが、ウォッチメンだったというふうに言われていますね。はい。で、その手のものでね、いろんな映画があるんで、その話したいんですけども、一番すごいなと思ったのは、僕が見ててですね、ひっくり返った映画っていうのは、スーパーマン、電子の要塞、スーパーマン3、電子の要塞って映画なんですけども、これは1982年かな ?1 年かな ?83 年でした。はい。に 公開されたですね、スーパーマンシリーズの正式な第3作目なんですね。で、正式な第3作目で、しかも監督がですね、このリチャード・レスター、巨匠ですよね、ビートルズの、やいやいやとかですね、ヘルプとかを監督した、巨匠ですけども、その巨匠と、ちゃんとしたプロデューサーと、が作った正式な3作目であるにもかかわらず、徹底的なスーパーマンの脱構築になっていたという恐ろしい映画なんですけれども、はい。で、まずどういうふうにすごいかっていうと、まずスーパーマンのタイトルっていうのは有名なジョン・ウィリアムスの歌がありますね。歌じゃないですね。主題曲がありますね。はい。ターンタタタターン、ターンターンターン、ターンタタタターン、タッタターってやつですけど、下手ですけども、相変わらず。で、下手だから著作権に引っかからないと思うんですけど、わかんないですけど、それがかかってスーパーマンっていう字がですね、こういう、スターウォーズみたいな、その向こうの方に行くと小さくなる、その遠近法がかかった字でですね、飛んでいくという、宇宙の彼方、こっちから宇宙の彼方に向かって文字が飛んでいくというような、そのスケールのでかい、もう異常にスケールのでかい音楽もでかければ、タイトル文字までスケールがでかいという、パースがついてるというのがスーパーマンシリーズの基本なわけですけども、今回それが出てくるんですが、背景が違うんですね。宇宙じゃないんですね。ニューヨークかなんかの、まあ、ロサンゼルスだと思うんですけど、街なんですね。で、なんかおっぱいの大きいお姉ちゃんがおっぱいをゆさゆさしながら歩いてると、それに見とれた人が、なんかバナナの皮を踏んで転んでみたいな、なんていうか、本当に幼稚なですね、コメディが始まるわけですよ。それで、バナナの皮を踏んだら、その後、そこになんか歩いてた人がまた転んでとか、なんかそういう、なんでか風が吹いたら、桶屋が儲かるみたいな連鎖が続いていくわけですよ。で、また内容がひどくてですね、目の見えない人がですね、盲導犬をこう、に釣られていくとですね、盲導犬が逃げちゃうんですね。それで盲導犬の代わりにですね、車のセンターラインを引く、機械があるんですけど、それを持ったままですね、ぐるぐる回ってめちゃくちゃなセンターラインを引くとかですね、そういうギャグが延々と続いて、またそれがあんま面白くないというですね、サイレント映画みたいなことを延々とやるわけですよ。で、ずっとやってて、そのスーパーマンが出てきてですね、なんていうか、変身するんですけども、クラーク・ケント、クリストファー・リーブですね。で、なんていうか、電話ボックスに入るんじゃなくてね、3分間写真の中に入って変身するんですね。すると、スーパーマンに着替えてく最中の写真が出てきちゃうわけですね。4枚組で、この連続写真みたいにして、メガネを取って、スーツを脱いでネクタイを外して、そのスーパーマンの服が下から出てきてっていうのは、こう4枚続けて出てきてですね、それを近所の子供が見てですね、あ、 とか言って見てると、一番下の4枚目のスーパーマンになったとこだけその子にちぎってあげて、その残りの3枚持ってっちゃうっていうシーンがあってですね。もうその辺からもう完全にやる気がないというか、最初から真面目にスーパーマンを作ろうと思ってないんですね。で、スーパーマンが何するかっていうと、車がバーンとぶつかってですね、そういえばその車がぶつかるところで銀行強盗が出てきて、それに巻き込まれてその車が、消火栓にぶつかるんですけども、スーパーマンはそれを見て銀行強盗をやっつけるんじゃなくて、その、消火栓の上に乗り上げた車の中に水が入っちゃうんですね、消火栓から水が。で、中の人溺れそうになるんで、それを助けに行くんですよ。で、その車の上にですね、なんていうか、サンルーフがついてるんですね。そのサンルーフをガッと開けて、そこからその車の中で溺れそうになってた人を助けると。それだけなんですね、スーパーマンやることは。それ誰でもできる。誰でもできるじゃんっていうね。なぜスーパーマンになる必要があるのかっていう、全然わからないんですけども。で、ドタバタがですね、スラップスティックなドタバタが続いていくというのがスーパーマン3のオープニングなんですけども、もう完全にやる気ない。もう完全に俺は真面目にこの映画を作りませんっていう宣言みたいな、タイトルなんですが。で、まあ、それは、スーパーマン3って電子の要塞っていうタイトルで、電子の要塞っていうのはコンピューターなんですね。で、なんか悪党たちがですね、スーパーコンピューターを作ってスーパーマンをやっつけようとするんですね。ところが、そのコンピューターを作る天才プログラマーっていうのがですね、リチャード・プライヤーっていう黒人のコメディアンなんですけども、どう見てもですね、天才プログラマーには見えないわけですよ。でも、その辺でも完全にやる気ねえなという。それでですね、スーパーマンは、いつものようなスーパーマンの生まれた故郷の、石があってですね、クリプトナイトって言うんですけど、クリプトンっていう星で生まれたんですけども、その星が近づくとですね、スーパーマンは、まあ、ダメになっちゃうんですね。っていうのは面白いのはですね、スーパーマンというのは、地球だとスーパーマンなんですけど、自分たちの星では、クリプトンっていう星では普通の人だったんですよ。ね。で、地球に来てくるからたまたまスーパーヒーローなんだけれども、普通の、要するにまあ、自分の生まれた国だと普通の状態なんで、そのクリプトンっていうのは、与えられると普通の人になっちゃうんですよ。ね。その辺皮肉でいい話なんですけども。で、まあ、クリプトナイトの力でですね、スーパーマンがダメになっていくんですね。で、ダメになってったあたりの描写がすごいんですね、このスーパーマン3っていうのは。まずダメになって、要するに、なんでバカ野郎ふざけんじゃねえよ、何がスーパーマンだよって言いながらですね、飲み屋でですね 管巻いてるんですよ、スーパーマンが。で、またクラーク・ケントの格好して飲めばいいものを、スーパーマンの青いスーツとマントでですね、飲み屋のバーでカウンターでですね、ジョニー赤かなんかをですね、グビグビ飲んでるんですね。で、つまみがありますよね、つまみ。つまみがね、ピーナッツかなんかなんですよ。で、僕実はこれ見直さないでね、記憶だけで言ってますけど つまみの、なんていうかピーナッツをですね、指で弾くんですね、スーパーマンがピッピッと。とか、スーパーパワーで弾くもんだから、弾かれたピーナッツが、ものすごい高速で飛んでってですね、当たったところが何もかも破壊されるんですよ。要するに、音速を突破する速度で、つまみの ピーナッツを弾くっていうですね、殺人兵器になってんですね、ピーナッツが。ピューンピューンとか言って飛んでくんですね。なんて恐ろしいピーナッツっていうですね。それで、まあ、飲んで管巻いてるとですね、ちょっとお客さん出てってくれないかみたいな話になっちゃうんですけども、すると、痛い系の男の子がいるわけですよ。で、スーパーマン見て、あ、スーパーマンだとか言うんですけど、もう見るからにスーパーマンただのヨレヨレの、なんていうか、酔っ払いなんですね。もう、服とかも油じみて、もうドロドロなんですね。で、その子は指さして、あ、スーパーマンだ、僕たちのスーパーマンだよとか言うと、近所の大人とか、ほら指さすんじゃないよ、あんな酔っ払いみたいな感じでですね。ほら、あんな汚いじじい酔っ払い、こう指さすんじゃないよとかいう感じで、もうみんなから完全に軽蔑されてるんですね、スーパーマンは。で、またそのスーパーマンがね、やけくそになって悪いことばっかりするんですけど、その悪いことっていうのはめちゃくちゃおかしくて、そのピサの斜塔ってありますよね、イタリアのね。ピサの斜塔をですね、まっすぐに立て直しちゃうんですね。いいことなのか悪いことなのかよくわからないってとこがおかしいんですけど、ただ、そのピサの斜塔の前で、ピサの斜塔の、陶器の置物を売ってる、お土産屋の親父がいてですね、で、ピサの斜塔がまっすぐになったもんでですね、なんだよ、売れねえじゃねえかよ、もうこの斜塔は、とか言ってね、なんていうか、作り直さなきゃ、とか言って泣いたりするんですけども、そういうピサの斜塔の、お土産物を売る親父をいじめるというですね、非常に複雑ないたずらをするスーパーマンなんですけど で、まあ、やけくそになっただけじゃなくてですね、スーパーマンですね、ずっと、なんていうか、その敵の悪のですね、ボスのジョーフがいましてですね、まあすごいまたおっぱい大きくて、ムチムチエロエロの、女の子人なんですけど、金髪の。その人がですね、ペントハウスに住んでるんですね、なんか、すごい高層ビルのてっぺんの。で、そこで、まあ、スーパーマン、いつか私のとこいらしてよ、とか言ってるんですけども、暇なら来てよね、とか言ってて、そこにスーパーマンとうとう行っちゃうんですね、最後ね。で、あら、来てくれたの、とか言って、で、 まあ大変なことになってしまうわけですけども。で、面白いのはそのエロエロ姉ちゃんのベッドルームのその裏側にですね、その敵の悪のスーパー、悪のそのコンピュータープログラマーの女の人のベッドルームが繋がってるんですよ。金持ちなのか貧乏なのかよくわからないんですけども。で、そのスーパーマンとそのお姉ちゃんたちがですね、お姉ちゃんたちじゃない、そのお姉ちゃんが、あはんあはんとかやってんのがね、丸聞こえなんですね、隣の部屋に。そういう金持ちのうちなのに全然防音になっちゃねえじゃんっていうね 何なんだと思うんですけど で、なんかその、あん言ってるもんだから、その耳を塞ぐっていうシーンがあるんですけど、スーパーマンめちゃくちゃセックスうまいっていうね、スーパーセックスですけども、よくわかんない。全然シャレにも何もなってないですが、で、その後スーパーマンはですね、自分の中からクラーク・ケントが出てくるんですね。要するに二つに分裂して、その、なんていうか、ジャンクヤード、鉄くず屋でですね、ものすごい殺し合いをするんですよ。で、その殺し合いってのはすごくて、最後スーパーマンがですね、その、クラークケントいい方なんですね。いい心なんですね。その、クラークケントをですね、車を潰す、なんていうか、プレスキーがありますよね。あん中に突っ込んで押し潰しちゃうんですね。なんてひどいことをするんだろうって、ギャングの人の殺しじゃ、方じゃんっていうね。で、まあ、いろいろあって結局、クラッケントのいい心が勝ってですね、スーパーマンは元に復活して、で、電子の要塞っていうところに行くわけですけども、その、スーパーコンピューターを使ってスーパーマンを倒すって言って、じゃあ一体どんなね、その、作戦を取るのかと思ったらですね、そのスーパーコンピューターっていうのがですね、腕がついててですね、そこからニョロニョロとこう、なんていうか電気コードがですね、蛇のように伸びてスーパーマンを首絞めたりするんですね。その腕から電気がバリバリ出してスーパーマンをこう、なんていうか押したりするんですけど、力技で倒すんですね。で、なんていうか、スーパーコンピューターを使ったって言うんだから、スーパーコンピューターですごい作戦を計算してスーパーマンをやっつけるのかと思ったら、その、なんかわかんない、スーパーコンピューターっていう名前の大きなロボットを作ってですね、それでものすごい力技でスーパーマンと力比べをするという展開になるんですよ。これ、コンピューターというものが全く分かっていない人がシナリオを書いたとしか思えないわけですね。で、スーパーマンってうーとか言って力比べをしてるんですけども、なんだこれというですね。で、スーパーコンピューターのその技っていうのがもう、そのニョロニョロニョロっと電子コードができて、スーパーマンをですね、こうなんていうか、電気コードを、なんていうか、ぐるみにしちゃうっていう、なんて言葉になってないですけども、がんじがらめにしちゃうんですね。はい。で、これ、機械というものが、コンピューターっていうものが本当に分かってない。誰が書いたんだシナリオと思うと、これデビッド・ニューマンなんですね。デビッド・ニューマンっていうのは、名シナリオライターですよ。それがね、コンピューターが、スーパーマンと力比べをするっていうシナリオを書いてるんですよ。これ、どうしようもない人ですね、本当にね。で、さすがにね、このスーパーマン、3をシナリオを書いてからですね、このデビッド・ニューマンはどうしようもないシナリオライターになってですね、シーナ・ジャングルの女王だっけな なんかそういうゴミ映画をどんどんどんどん作るですね、ゴミシナリオライターになっていくんで、人間というのは恐ろしいですね。はい。天才と言われた人でもね。はい。というね、スーパーマン3、電子の要塞っていう、とんでもない映画がありましてですね、みんな大嫌いなんですけども、スーパーマンファンとかこのスーパーマン3、電子の要塞大嫌いなんですけど、まあ、スーパーマン4の方がひどいですけどね、スーパーマン4っていうのはクリストファー・リーブが自分でシナリオを書いてですね、勝手に作っちゃった続編なんですけども、これもひどかったですね。ニュークリアマンっていうのが出てきてですね、スーパーマンと戦うんですけども、月面で戦うときにですね、足の踏みっこらをするんですね、スーパーマンと。何をやってるんだ、いい大人がっていうね。スーパーマン3みんな嫌いなんですが、僕は実は好きなんですね。リチャード・レスターってのはこういう人なんですよ、もともと。この人、要するに、スーパーヒーローとかヒーローってものを解体することが大好きな人なんですね。この人は三銃士シリーズをめちゃくちゃにしちゃった三銃士と四銃士っていうですね、とんでもない、三銃士ものの、まあ、コメディ化した、映画を撮ってる人だし、あと、伝説的なロビン・フッドの話をですね、決してヒーローではないって形で、ものすごくシリアスなラブストーリーにしたロビンとマリアンっていうのを撮ったりですね、明日に向かって撃てっていう映画ありましたね。あ、俺さっき、デビッド・ニューマン、明日に向かって撃てのシナリオライターって言ったか。あれだ。デビッド・ニューマンはですね、俺たちに明日はないのシナリオライターですよ。言い間違えたかもしれないんですが。明日に向かって撃てって、ロバート・レッド・オードとポール・ニューマンがですね、ブッチ・キャシディ&サンダンス・キッドっていう西部のギャングを演じた映画ですけども、それの、まあ、なんていうか、若い頃、その二人の若い頃を描いた、新明日に向かって撃てっていうですね、映画をまたこのリチャード・レスターが撮ってるんですけども、これはまあ、ヒーローだった、その、ギャング二人がですね、非常に情けない若者二人だった、 ていうことをですね、暴くような映画だったんですね。まあ非常に爽やかな映画でしたけども、人を殺してですね、ビビっちゃったりするシーンが、出てきたりですね、するんですけども、このリチャード・レスターっていうのはそういうふうにして、どんどんヒーローを解体する人ですね。ヘルプっていうビートルズの映画に関しては、まあ007のですね、パロディだったんですし、ちょっとリチャード・レスターっていうのは、そういう、なんていうか、伝説的な、ヒーローをですね、バラバラに解体してしまうという癖がある人なんですね。だからこの人はスーパーマンではヒーロー、スーパーマン3ではめちゃくちゃに解体してしまったと。ちなみにこのデビッド・ニューマンっていうシナリオライター、スーパーマン1の方もやってるんですね。で、最終的にはサンタクロースとかですね、どうしようもない映画、最終的にはマイケル・ジャクソンのムーンウォーカー、マイケル・ジャクソンが、トランスフォーマーになる、とんでもない映画、ムーンウォーカーのシナリオまでやって、本当に、シナリオライターとしては潰れてしまった人ですけども、はい。まあ、そういうのが、まあ、電子の要塞って映画だったわけですが、はい。これからお話しするのはですね、超人フライングマン。というタイトルで日本でテレビ公開されて僕は見たんですが、その後、ビデオでですね、スーパーヒーロー、ミスター・フランクっていうタイトルでも日本で出てます。フィアレス・フランクっていうのはですね、恐れを知らぬフランクっていうのが英語タイトルですが、その超人フライングマンについてお話しします。これは1967年に作られた映画なんですけれども、とんでもない映画なんですね。で、僕は子供の頃に見てですね、まあ、ぶっ飛びましてですね。それで覚えてるんですけど、これ主役がですね、ジョン・ボイトですね。ジョン・ボイトといえばですね、アンジェリーナ・ジョリーのお父さんですよ。はい。まあ、ひどいお父さんでね、孫はできても会わせてもらえないんですね、娘に。っていうのは、お母さんにですね、まあ、ひどいことをして離婚してですね、しかも、養育費をちゃんと送らなかったということで、アンジェリーナ・ジョリー、ものすごく憎んでるんですね、このジョン・ボイト。で、一回ですね、トゥームレーダーの時に共演して、仲を、なんていうか、よりを戻したかと思ったんですけども、その後も、やっぱり、あの親父許せないってことでですね、今も、ジョン・ボイトは、アンジェリーナ・ジョリーに会えないんですよ。で、テレビでですね、泣きながらですね、孫に会いたいんで会わせてくれよとか言ってたんで、ね、情けないのがジョン・ボイトですけど、まあ、ジョン・ボイトってのはね、ちょっとね、ダメ人間らしいんですね、どうもね、女が好きでね。はい。で、そのデビュー作です。そのアンジェリーナ・ジョリーのお父さんのデビュー作なんですけども、これがですね、ちょっとびっくりするんですね。金髪でですね、かっこよく頭を分けて登場するんですが、この超人フライングマン、ジョン・ボイト、ミスター・フランク、ブラッド・ピットそっくりなんですよ、顔が。なんていうか、ブラッド・ピットってちょっと猿っぽいじゃないですか。鼻のあたりにちょっと癖があって、ハンサムなんだけども、ちょっと猿っぽい、田舎っぽい顔でしょ？そっくりなんですよ、顔が。若い頃のジョン・ボイトと。これはアンジェリーナ・ジョリーやばいですね。パパ大嫌いって、要するに、お母さんをひどい目に遭わせて、そう、お母さん死んじゃってるんですよね。結構若いうちに。で、ほんとひどい父親だったわ、とか言ってるんですけど、お前、自分の父親とそっくりな人と結婚してんじゃんっていう。やっぱファザコンなんでしょうね。やっぱこの辺複雑だよね。かわいそうだからあんまり突っ込まないですけど。はい。めちゃくちゃブラッド・ピットに似てるんですよ。若い頃のジョン・ボイトって。わっと驚いたんですけども。で、ジョン・ボイトっていうのは、1969年かな？ 8 年かな？に、真夜中のカウボーイっていう映画で、まあ、田舎から出てきた。カウボーイ。カウボーイっていうか、まあ、田舎者ですね。カウボーイの格好してニューヨークを歩けば、そのカウボーイっていうのはセクシーだから、もうモテモテで、まあ、男娼婦ですね。コールボーイになってモテモテになるだろうって勘違いした男の役で出てきたんですね。真夜中のカウボーイで。で、まあ、そういう、なんていうか、田舎っぽい感じなんですね。ジョン・ボイトって人は。でも筋肉もりもりでっていう、田舎のハンサムみたいなのが売りなんですけれども、この超人フライングマンって全くそういう話なんですね。まず最初はですね、ミシシッピかなんか南部のど田舎から始まるんですよ。で、そこでその、なんか貧しいヒルビリかなんかの、掘ったて小屋に住んでる、夫婦の子供のジョン・ボイとかですね、オラ、都会に行って有名になるでやーとかなんか言ってですね、ミシシッピ川を登ってですね、シカゴかなんかに行くわけですよ。それで要するに都会に行けば俺もヒーローだべーとか言うんですよ。で、とっちゃん、かんちゃんってね、錦を飾ってくるべよとか言って、田舎っぺ大将なんですけども、全く真夜中のカウボーイと同じなんですね。だから、おそらくこの第作の、彼の第作の超人フライングマンを見て、まあ、真夜中のカウボーイにキャスティングしたんじゃないのかなと思うんですね。ジョン・シェル・シンジャー監督がね。全く同じです。発端のところ、始まりは。で、都会に行ってですね、 何をするかって言うと、何もしないわけですよ。わー、でかいビルがあるなーとかなんか言ってるんですけど、そこになんかすごい、またおっぱいの、でかいですね、おっぱい、お尻のでっかいエロ姉ちゃんが突然歩いてくるわけですね。で、助けてとか言ってるんですね。すると、あ、なんだ、綺麗な姉ちゃんがいるな、都会には、とか言うんですね。で、なんて名前だって、プレテラっていうのとか言って。で、ギャングの親分から逃げてきたっていうわけですね。ギャングの親分の娼婦だったんだけど、要するに閉じ込められちゃって、つまんないから逃げてきたみたいな話をするんですけども、そこにギャングたちが来てですね、その女の子、女の子ってことはないですけど、ギャングの娼婦をですね、また、ほら、親分の元へ帰れとか言って連れて去っていくんですけども、で、状況が全然わかってない、フランク、ジョン・ボイトはですね、ああ、みんなご苦労さんだべざーとか言って、なんだかわかんなくてね、みんなにこやかにこう送り、なんで送るんです、見送るんですけども、ギャングの方は、うるせえな、この田舎者とか言ってですね、いきなり射殺しちゃうんですよ。で、射殺して、なんていうか、都会の裏町にですね、血みどろでこう転がってるっていう状態になりましてですね、で、そこにですね、いい博士っていう人が来てですね、拾ってはくれるんですね、その死体を。で、これ面白いな。いい博士っていう名前なんですよ。日本語吹き替えが。これね、言語版でもね、グッドドクターになってるんですよ。何なんだっていう、もう子供向けかお前はっていう感じなんですけど。で、なんか田舎から出てきた純朴な青年だとか言って、で、彼には正義の心があるから、蘇らせてスーパーヒーローにしようとか言って、まあ、フランケンシュタインみたいにして、なんていうか、改造してですね、スーパー人間にして蘇らせるんですね。で、ところがスーパー人間になって蘇ったらですね、とんでもないバカなんですね。で、何にもわからなくて、ああ、ここはどこだべーとかなんか言ってるんですね。まず教育から始めなきゃダメだとかなんか言ってですね。で、まず言葉から教えようとか言って、全然わかんないんですけど、このいい博士がですね、こういうんですね、なんだっけ、なんかマイアイスアイスクリームと、マイナイスアイスクリームとかなんか言うんですよ。私の素敵なアイスクリーム、行ってみろとか言うんですね、博士が。すると、ジョン・ボイトのフランクがですね、マイナイスアイスクリームとか言って、ちゃんと発音できないんで、何度も、マイナイスアイスクリームって、マイナイスアイスクリームとかなんか言って、そういうのを延々と繰り返すという、全然面白くない、これ何なんだって子供心に思ってですね、この映画は一体何なんだ、でもこのお兄さん見たことあると、真夜中のカウボーイに出た人じゃないかっていうんで、すごく混乱したですね、子供の頃は、ハリウッドの大スターが、その前に出てた映画ってことがわからないわけですよ。だから、なんであんな大スターがこんなひどい映画に出てるんだろうと思ったわけですけれども、で、後から調べてみたらですね、この、超人フライングマンっていう映画は、なんとフィリップ・カウフマン監督の、長編デビュー作だったんですね。これもちょっと驚いたんですけども、フィリップ・カウフマンっていう人はですね、あれですよ、インディ・ジョーンズの第一作目の、レイダースのシナリオライターですね。で、あと、この人は、ライトスタッフっていう、アメリカのですね、宇宙計画を、ドキュメンタリータッチで描いた、傑作の監督ですよね。で、その後も、存在の耐えられない軽さとかで、文芸映画の傑作を撮ってる人で、巨匠中の巨匠なんですが、最初に撮った映画は、このどうしようもない、ヒーローコメディなんですね。この超人フライングマンなんですね。後から知ってびっくりしたんですけども、はい。で、まあ、超人フライングマンがですね、やっと言葉の練習を終わってですね、そのギャングたちをやっつけるわけですよ。で、いろんなギャングがいて、銀行強盗とかすると、そこに超人フライングマンが行って、バンバンやっつけて、みんなどんどん捕まえてしまうというですね、まあ、全然面白くない展開が進むんですけども、ちょっともう一つびっくりしたのはですね、フライングマンっていう名前なんで、空を飛ぶわけですけども、フライングするシーンっていうのがですね、まあ、すごいんですね。体が透けてるんですよ。こう、なんていうか、ビルの上をですね、ヒューって飛んでいくんですけども、体が透けて、向こう側のビルが見えるんですね。どういうことかっていうとですね、いわゆる二重露光ってやつですね。まずそのビルの、空撮フィルムをどっかで買ってきてですね、それに、ジョン・ボイトの体を焼き付けてるだけなんですね。ただ、そのマスキングして、いわゆるオプチカルプリンターとかありますけども、そういった形でその人物が焼き込むところだけその背景を消すことができないんで、人物をその背景の上に二重でこう焼き付けちゃってるんで、体が透けて見えるんですね。向こう側の風景が。それでこう飛んでるってことを意味してるんですけども、こんなの、どう考えたっておかしいじゃんっていうか、幽霊が飛んでるみたいなんですけど、
そういうものすごいひどい映画で、しかもですね、音楽は木琴なんですね。木琴の音楽っていうのは、これは、どう考えても人舐めてるだろうっていうね、まあ、とにかくとんでもない映画がこの、チョージ・フライング・マンでしたね。それで、まあ、普段はですね、この、なんていうか、頭が悪くて力ばっかりあるんで、このジョン・ボイトはですね、この博士のうちにですね、閉じ込められてるんですよ。で、外へ出られないんですけれども、で、やっぱりとうとう欲求不満が溜まってですね、その博士の娘に襲いかかって、博士の娘を犯しちゃうんですね。で、ほら、いけない子だとか言って、おいたしちゃダメだとか言って怒られたりするんですけども、で、途中で博士が死んじゃうんですね。そしたら今度博士が死んじゃって、この大喜びするんですね、このフライングマンが。フランクがですね、要するに俺は博士の娘とできてると。じゃあ、この博士の遺産っていうのは、俺のもんだと。俺はお金持ちだとか言ってですね。で、喜ぶだけじゃなくてね、遊びに行っちゃうんですよ。で、遊びに行ってですね、サツビラを撒いてですね、飲み屋でですね、ほら、俺のおごりだ、飲めとか言ってね。で、女の子にちょっかい出したりするんですね。で、俺はまあ、有名な正義の味方のフランクだぜとかなんか言って、女の子をなんか口説こうとするんですけども、何この傲慢な男みたいな感じになってくるんですね。ものすごい傲慢でですね、この辺のジョン・ボイトの最近の役って必ず CIA とか FBI とか政府のお偉いさんのものすごく悪い腐敗しきった男っていう、政府の黒幕って役ばっかりなんですけども、その頃の、このデビュー作のですね、超人フライングマンですでにですね、腐敗しきってただれきった親父っていうのをすでにやってるのがおかしいんですけども、で、傲慢に、要するに、サツビラ撒いて、みんなの、要するに、顔をサツビラで叩いて、おら、金でお前なんか自由になるんだ、とかやってて、その女の子に、何あんた、もう、本当に、金持ちならない男ね、とか言って、嫌われちゃうんですね。そしたらですね、このフランク、超人パワーで、その女を殴っちゃうんですよ。と、殴られた女はもう死んじゃうわけですね。顔とか吹っ飛んでですね。ひどい、ひどいですけど。で、周りの男たちがですね、なんてことをするんだ、お前は、超人パワーで女を殴り殺すなんて、とか言って、襲いかかるんですけども、超人だから、なんでお前、普通の奴らが超人に逆らうのかとか言って、全員返り討ちにしちゃうんですが、その返り討ちにしたシーンっていうのは、完全な廃墟にですね、要するにビルとか全部崩れ去った廃墟に、彼一人が立ってて、あと死体が瑠々とですね、横たわってるというですね、大殺戮者になってるんですけど、いつの間にかこのフライングマン。どこがスーパーヒーローなんだと。で、その一方でですね、悪党のギャングたちがですね、このイー博士の、兄弟を、ロシアかなんかから連れてきてですね、偽フランクを作るんですね。で、偽フランクを、イーフランクに、イーフランクっていうか元のフランクにぶつけたんですけども、最初の元フランクの方はですね、すごい悪巧みを、なんていうか、もう策を弄してですね、偽フランクを殺しちゃうんですね。これもなんかひどいで話ですけど、正義のフランクの方が悪いフランクをですね、騙し討ちにするってのもいいのかって思うんですけども、で、刑務所にぶち込まれちゃうんですけれども、その偽フランクは。偽フランクは完全な人造人間なんですね。で、まあ死んだんだけど死なないんですね。で、まあ元フランクの方は悪の限りを尽くしていてですね、で、そこにですね、実はその、フランクの頭の中には博士が作ったですね、受信システムが入ってるんですよ。で、そこで博士がマイクで何かを言うと、それに逆らえないという、なんか、プロフェッサー・ギルと機械だのような関係になってるんですね。で、それにですね、そのギャングの情婦の女の子がですね、さっきの最初にあったですね、プレテラっていう、ギャングの情婦がですね、突然なんか人間の道徳とか、なんていうか、善意を、称えるような歌を歌い始めましてですね、で、それを聞いたですね、フランクは、自己嫌悪の末ですね、ビルから飛び降りて自殺しちゃうんですね。スーパーヒーローなんですけどね、一応ね、ビルから飛び降りて自殺しちゃうと。だってお前空飛べたじゃんっていう、その辺はなんか曖昧になってますが、墜落自殺をしてしまうと。で、偽フランクの方が、そのフランクの後を継いで、正義のヒーローとなって、しかもその博士の娘と、そのギャングの情婦の二人を連れて、田舎に帰って、ああ、母ちゃん、父ちゃんっつって、嫁さん二人連れてきたべーっつって、映画が終わるんですね。一体何なんだこれはというですね。本当にこんな映画があったのかって自分でも信じられないんですが、あるんですよ。はい。それが、巨匠、フィリップ・カウフマン、脚本、制作、監督の第一作目、ジョン・ボイト、アンジェリーナ・ジョリーの父親の、デビュー作、超人フライングマンでした。ということで、僕は未だかって、この超人フライングマンを超えた、バカスーパーヒーローものってのは見たことないですね。はい。ということで、はい。 今日は超人フライングマンについてお話ししました。はい。ビデオも DVD も今手に入れるのがものすごい難しいと思いますが、はい。頑張って探してください。日本版が出てました、ビデオ。はい。
で、そのさっきのスーパーマン電子の、スーパーマン3電子の要塞なんですけども、そのスーパーマンとエッチをしたですね、その悪党の方の女がですね、スーパーマン好きになっちゃうんですね。で、ちょっと改心し始めるんですね。で、悩み始めるわけですよ。自分がやってる悪いこととか、あと、ボスの情婦なわけですけども、それもちょっと辛くなってくるんですね。で、あ、私本当はスーパーマンさんが好きだわって気持ちになって、ちょっと良くなりかけるんですけども、最後の決戦の時にスーパーマンがやってきてですね、その時はスーパーマンはもう元に戻ってるんですけども、で、その敵の電子の要塞のところに来ると、さっきの女がですね、あら、あなたって感じで、そのすっかり恋人気取りでですね、スーパーマンに、あなたって感じで声かけるんですね。そうするとスーパーマンはですね、悪いな、お前のことを知らないよって言うんですね。なんてひどいこと言うのって、あの夜私を愛してくれたじゃないのって言うと、あ、の晩はな、僕は僕じゃなかったんだ、悪かったなって言うんですね。 ひどい。 これちょっとね、俺も子供の頃見たんですけどね、まあ、大人の世界だなと思いましたね。あの晩の、あの夜の僕は僕じゃなかったんだよ、悪かったな、忘れてくれ。すごいですね。 人でなしですね。はい。ということでね、本当に子供の頃に、こんな悪い男になっちゃいけねえなとかいろいろ思いましたけど、はい。今だかって、いろんな映画見てきたけど、このスーパーマンほど、実は本当にひどいやつはいないんじゃないかって気がしますね。
ということで、次回も、またよろしくお願いします。こんな映画を昔テレビで見たんだけど、あの映画の正体がわからない。こんな映画についてもうちょっと詳しく教えてほしい。こんな映画でこういうシーンがあったんだけど、あれは一体どうなっているのか。そういったことを、メールで、お問い合わせください。はい。その中から採用された方には、最近出した本で、集英社から出てるんですけども、USA スポーツ競争局、アメリカは今日もステロイドを打つという本が出ましたんで、それにサインを入れて、お送りいたします。はい。それで、前に採用されたんだけど何も送られてきてねえよとかいう人がいたらですね、もう一回催促のメールを送ってください。すぐ忘れてしまいますので、すいません。自分で全部やってます。はい。ということで、次週もまた、よろしくお願いします。あと、MX テレビの方は、必ずご覧ください。はい。